ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、どうも、高橋智明でございます。3月16日小春日和でございます。知らんけど先月ってか3月1日配信時に言った通り、自分の近況報告的にすごくね、俺の中で目から鱗だったから、そのタクシーはね、もう俺の性格上合ってねえと、いろんな人いるしね、だから職変えた方がいいんじゃねえのっていうのは、まあまあ仲間内からも前々から言われていて、で僕の恩師の人が、お前ミキサー車乗ればいいじゃんっていうね、えっていう、そのいきなりもう何の脈絡もなく、お前ミキサー車乗ればいいじゃんっていうね、なんでそうなったのってところ、まあがあるんだけど、でもまあ恩師ですから、言われたらまあとりあえずは前向きに検討どころか、履歴書も書いて行ってみようみたいなところまでやってきましたんで、それのご報告というか、まあなんかね、単純に後で聞いたらね、要はほら、普通のトラック運転手だったら長距離どっか行かされちゃうかもしれないし、重たい荷物をさ、手で積まなきゃいけなかったりするかもしれないから、お前腰悪いんだから腰痛くするでしょ。ミキサー車は持つことないよね。だってコンクリートって液体だから持てねえじゃんっていう、その、待ってりゃ入れてもらえるし、出す時だって、じゃらじゃらじゃらって出すだけだから、持たなくていいから腰に優しいんじゃなかろうかって予想かよ。そういう意味でミキサー車はいいんじゃないのっていう話だったのね。じゃあまあまあ俺も全然全然わかんない畑の仕事だから、行くだけ行ってみたいと。あと、それと大型免許持ってはなかったので、取らせてくれるっていうサービスはいいんじゃなかろうかと。これ、まあ、前段階で言うと、俺一回バスに行こうって言って、バス落っこったって俺話したっけ？話したような気はするんだけど、先々月ぐらいに、観光バスっていうか、バスの面接行って落ちまして。だから、大型免許取りたかったのに落っこっちゃったから、まあ、取れねえなとは思ってたんですけど、まあ、取らせてくれるところがあるならば、いいかな、とも思ってたんで、それも踏まえて、ミキサー車の面接に行った話と、まあ、お客さんの話かな、はい、をしていこうかなと思いますと。この番組は、皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からの、ご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも。じゃあミキサー車の話ね。ね、履歴書は一発出したら一箇所でそのまま面接させてもらえて、で、まあそのまま入ってもいいけれど、どういうもんだか実体験してみたら、お給料は出せないけれど、一回現場おいで。わかるから。そこで判断してみようか。で、まあ、敷地内だったら、運転させてあげるから、まあ、どういうふうなもんか、わかるから、まあ、とにかく遊びにおいでよ、みたいな、そんなフランクな社長さんで、まあ、じゃあ、ぜひ、っていうことで、面接日から、まあ、一週間後ぐらいに、この日なら来ていいよ、っていうことで、まあ、場所は言えないけどね、場所は言えないけれど、そう言えないところばっかだな。まあ、全部濁すわ。全部濁すんだけど、都内で、結構近くにあるのね。まずなんで近くっていうか、東京のど真ん中とかにもあるのは、コンクリートって、乾 くと固まるじゃん。で固まっちゃ困るから、あのミキサーってあのだから常にぐるぐる回して動かしてるとコンクリがほら固まるの遅くなるから、それでも固まるんだけど、あえて回してればそのかん回してる分だけその液体として存在してられるじゃないっていうためにあって、で、じゃあビルを作るのにコンクリートって必要で、で鉄筋を組みました、あとはそこにコンクリ流し込めば、鉄筋コンクリートになりますってところに打つっていう、 なんかその打つっていうんだよね、あの流し込むことで、それ打設って言って、でその打設するところまですぐ持ってかないと固まっちゃうわけじゃない。でその固まっちゃうのがだいたい1時間半90分なんだって。だから90分で現場に行けるところにそのコンクリの施設がないとどうにもなんない。で、あの、どうしようもなくてすっごいいっぱい作るときっていうのは、工事現場にもう、その、生コンっていうの、まさに生なんだよね。90分で固まっちゃうから。生コン施設っていうのを作っといて、使うときに逐次、コンクリートの粉と水とかを、と砂利を混ぜ合わせて、使うんだって。だから、その、でもそれは場所も使えばお金も使って大変だから、できればやりたくない。だから間に合うならば、その、生コン屋さんって別のね、そのコンクリだけ売ってるお店があるわけで、で、その土建屋さんはビルを建ててるわけじゃない。その、ほら、熊谷組とか鹿島建設とか、まあ、でっかいところが、でっかいビルを建ててるわけじゃない。で、例えば丸の内に丸ビルを建てますよって言って、丸の内に現場があったら、そっから 1時間半以内にしないと、要するに固まっちゃって使い物にならなくなっちゃうので、そういうところから、その、コンクリを持ってくると。で、その持ってくるっていう、言い方はいいんだけど、じゃあ、ちょっと想像して、あの、ちょっとした駅のビルをコンクリで打設するのが、まあ、1階部分だけ、2階部分だけと区切ったとしても、これをミキサー車で何倍やったらいいと思う？そうさん想像できる？俺も想像全然できなかったのよ。で、俺いたところの、その、まあまあ、あるビルは、1階で、120杯分のミキサー車が必要なの。で、その、ゾウさんの鼻みたいなやつで、その、なんだろう、高いところにさ、ホースでコンクリをジャラジャラジャラって流す、そのポンプ車っていうのがあって、で、そのポンプ車の後ろには、あの、丸いこう、受け皿があって、そこにミキサー車でコンクリをわーっと垂れ流すんだけど、固まっちゃったらそこでもう層ができちゃうから、ダメなんで、120杯って決まったら、最初の1杯目が入ってから120杯目っていうか120台だよね。120台分までノンストップなの。一回も止めちゃダメなの。すごくない？それも東京のど真ん中だよ。だから、俺ね、その一人で乗るからコンクリ入れてどっかに行ってジャーって流してはい終わりっていう感覚で言ってたの。そしたらまあそんなのとんでもなくて、もう無線が鳴りっぱなしで、要は、あの、コンクリを最初にあの、ミキサー車にジャラジャラって入れるときに、まあ、カードキーみたいなのがあってさ、ピッてやると、要するに何番目っていうのが出るんだって。要するにその、この工事でそこに行く、そのビルに入れるのの、あなたは何番目の一杯になりましたよってなってて、で、それが120杯まで終われば、この仕事終了っていうのが、なんつったらいいんだろう。7箇所ぐらいあるんだよ。その、俺が行ったところ。だから、ピッてやるまで、要するにコンクリートが上から落ちてきて、そのミキサー車にジャラジャラって入るまで、その7箇所のどこに行くかは、ほんとトランプのくじ引きと同じで、どこ行くかわかんないので、朝のうちにその7箇所を教えるから、7箇所全部、まず行けるようになっとけっていうのが、まずスタート。で、ピッてやったら、初めて行く場所がある。まあもちろんほら、順番的に1番だったら1番になるけれど、まあ、それがじゅんぐりじゅんぐり、そのローテーションで、俺がその体験しに行ったところは78台かな。今日は休みの日も入れて78台のミキサー車が動いてますと。で、それはもういろんな会社のが入り混じって78台あるんだけど、でも今日受けてるあのコンクリートを流し込まなきゃいけないのは7箇所あって、で、どこになるかわかりませんっていうトランプ状態が本当にあって、で、なんだろう。あの、ピッてやるまでわからないのは何番目。で、例えば、7番目になると自分の前に6台いるわけじゃない。その6台が、6台とも工事現場に入れる工事現場なんてないんだって。 まあ入れて2台か3台。だから、工事現場に迷惑かけずに、で、それから道路にも著しく迷惑をかけずに、すんなりと120台を順番順番にコンクリートを入れていかなきゃいけないって、結構無理ゲーじゃねそれって思うような状況。これがもう毎日続くんだって。で、無線で、今5号車が入ったんで、6号車、橋の欄干のところで待機よろしく言ったら、はい了解って言ったら、その、路上の橋の欄干のところでも、その信号を1個曲がると、その工事現場が見えるところで、で、工事現場の、人が、はい、どうぞって言ったら、6号車は、まあ、中に入ってるのが、だから、3、4、5って入ってて、3台入ってるとするじゃない ?3 が出た時に、6がピュッて入るような感じにしなきゃいけなくて、今度4号車が出た時に7がヒュッて入るような感じにしなきゃいけないっていうのが120台続くんだけど、もちろんあんまり待ってたらコンクリ固まっちゃうから、コンクリ出すところでもその調節をしてて、要はコンクリにはい出したら行ってっていう、そのここをなんとか一番いっぱいに取りたいので、なかなか出さない。だからなかなか出さないってことは、その道中はすごくタイトになるっていうかな、もうギリギリになっちゃう。でもちろんその、例えば信号無視とか一時停止とかでおまわりさんに捕まったとするよね。その時点で中に入ってるコンクリがおじゃんになるっていう、え?っていうこととか、あとほら、一昔前ほら、姉派の建築偽装とかでマンションがさ、全然高度が足らなくて、耐震予定も足らなくて、全然もう取り壊すこともできなくてって、耐震偽装はものすごい犯罪だっていうニュースにもなってたと同じなんだけど、あの後ものすごく厳しくなって、なんつったらいいんだろう。コンクリートがどれだけちゃんとシャバシャバで細部まで入るかとか、ちゃんと砂利の粒は何センチ以下の砂利を使ってるかっていうのを、毎回チェックするんだって。その現場監督が。だからミキサー車がついたからはい出していいよじゃなくて、チェックしますって言って、その中身チェックもやって、それで OK になったやつから入るっていう、あれあれ、俺が思ってたのはさ、もっとこう雑多な、なんつうのかな、ごめんね、もし肉体労働っていうかブルーカラー系の工事現場に行ってる人の心象を悪くするかもしれないけど、俺雑な商売だと思ってたの。はい、もう入れとけとかぐらいの、そういうのがまあ、スタンダードだと思ってたの。全然違った。もうそういうこと秒単位できっちり決まってて、で、その日にその登録した車両がチーム分けされるのよ。4台とか5台とかで。で、その A チームってなったら、もうその無線で全てが管理される。A チームさん合同で、その A チームの最後が入れ終わったら、休憩入ってください。で、上がるとき無線よろしくって言って、休憩に入るか入らないかも、無線の音沙汰次第。お昼ご飯食べるのも無線の音沙汰次第。で、今日はこれで終わりですっていうのも無線次第って、全部無線に管理されてるから、俺ね、結構頻尿の毛があるじゃない。おしっこいけねえよ、これって。そう、ちょっと体験で言ったのに、もう尿意とのなんつうのかな、もう我慢大会で、よく俺を教えてくれたドライバーさんがね、大丈夫だなって思うぐらい、行く場所がない。まあ現場とかになれれば、その工事現場とかのトイレ貸してもらえるんだけどねって言うけど、貸してもらえる雰囲気は全くなかったね。とにかくね、俺の思ってたベラメイク町の現場はあるんだわ。だからなんだろう、工事現場に行くと、まあほら早くちょ入れろよ下手くそみたいなのが怒号が飛び交ってるような現場だから、あそこでトイレを借りる勇気は俺にはない。でもまあまあそんな感じで、めちゃめちゃね、繊細な仕事だっていうか、チームプレイだってことが分かったの。まあこれまだまだ続くんで CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え、めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでね、要はまあすごいチームワークっていうのまでは分かったと思うんだけど、ほんでさらにだよ、配合っていうのがあるのよ。要するにコンクリ、水、砂利ってこ、あ、まあだから粉と水と砂利でコンクリートになるのね。で、その砂利の大きさとか砂利の細かさとか、そのコンクリの容量とか、そのだから緩いシャバシャバのコンクリなのか、ちょっときつめの粘土みたいなやつかっていうのも、そのオーダーとしてあるのね。で、それが一つの現場で何種類もあったりするのよ。ほいで、それを間違うと、もうその現場の強度が変わっちゃうから、打折し直しっていうのが、もう工事現場一回止めて、そこのとこ一切合切全部やり直さなきゃいけないぐらいの大事になるので、絶対間違っちゃいけないとかって言われてることなんで、怖えよそれと。だけど要するに現場はチャキチャキだから、早くやらなきゃいけないから、1号車だけ、例えば現場監督が坪さんだとするじゃん。そしたら坪って書いたやつを最初に、そのこれとこれとこれだから、こういう配合のコンクリ持ってきました OK って言って、坪さんがそこで最初にサインするんでしょ。これまではいいんだけど、これね、オフレコかもしれない、オフレコっていうか喋っちゃうからあれなんだけど、その後ね、みんなそれ書かないんだって。で、無線で今日の現場監督坪って言うんで、坪って書いてくださいって言って、残りのその出勤納品伝票、残り119台分坪ってみんな書くんだって、自分で。ってことは、そこにさ、坪さんっていう現場監督いないってことの証明みたいなもんじゃない。だから、そこで間違ったら絶対ダメなんだって。怖くね。で、もし間違ったら打折終了だから、奥じゃ効かないっていうね、その負債総額っていうかな。もうね、それだけで俺大ビビりですよ。で、さらに、要は、例えば粘土が強くて強靭な、コンクリを作んなきゃいけなくても、入り悪いなとか、その粘土っぽくすぎて、ちょっと薄めるかっていうので、モルタルっていうと、その要は砂利が入ってないコンクリのことらしいね。まあ、液体だけ。だ、それを入れれば、サラサラするじゃない。で、サラサラする分だけ、ちょっと流れが良くなるから、途中で、追いモルタルじゃないけど、現場監督が、おい、ちょっと125車の間に、モルタル挟んでくれって言うと、砂利のコンクリじゃないやつ1台持ってきて、わざわざそのモルタルだけを入れて、ちょっと緩くして、サラシャラにしてから、また普通のコンクリ入れるとか、臨機応変なんだって。その臨機応変な時に入れ替えとか間違いが起こるよねって思うのが、もうで、その起こった時に、ごめんなさいってヘペロぐらいで終わるもんならいいけど、もう10億20億現場が止まるとか言われたら、怖くてできんって、そんなことっていう、みんなよくやってんのこれって思うぐらい、みんな、俺みたいに考えてないのかもしれないけど、友達と話したら、お前やりそうじゃん、すげえのっていう、そのビッグミステイクをやりそうじゃんって言われると、本当に怖くて、まずできないなと思ったことと、あとね、俺か、耳そんな悪いわけじゃないと思ってたけど、無線が壊滅的に聞きづらいのよ。本当に、みんななんで聞けてんのって思うの。ラジオですらさ、滑舌悪いやつ聞けねえじゃん。そんなんじゃなくて、もう本当にアナウンサーみたいな無線ばっかり入ってくれるならいいんだけど、例えばだから、丸の内のビルの現場で120代目の人、どうぞっていう、これぐらいだったら分かりやすいじゃない？多分、リスナーのみんなも聞こえたでしょ、今。丸の内125社、進行していいですよ。現場待ってます。どうぞ。これ辺だったら全然大丈夫じゃない？だけど、その指示出す人って3人とか4人とかいて、おっさんとかもいるのね。ドライジンで120台ガスガシャとかって言われて、え？今なんて言ったの？って言っても、ドライバーの人は、あ、いいよ、それはうちのじゃないから関係ないよとかって、今関係ないかどうかもわかんねえんだけど、俺とか言って。それが、どれぐらいだろう？ほぼね、20秒かな、2、30秒に1回ずつ入ってくるんだけど、もう俺なんかね、変な呪文にしか聞こえなくなってきて、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、50、 マイクも入れてまして、ね、何号車かな、コンクリが OK です。はい、 了解しましたとかって了解も出てるんで、だからドライバーも了解したら了解しましたって出せないんだけど、俺この仕事したら了解しましたって言えるのほぼほぼないってぐらい聞き取れてないの。なんでみんなこの無線聞き取れるのって不思議でしょうがなかったのは、どんどん一つあって、で、これを聞き逃すと、ものすごいミスなのかなっていうことと、あと、その、要は、工事現場を止めなくたって、その、要は、ちょっとした間違いで、追い越しちゃう。それから誰かに追い越されると、その、段取りが変わるんだって。その、だから固まる順番に出してるんだから、後になるとその分、出す時も遅れるから、どんどんその、粘土というか、生もんだから、変わっていくんで、絶対追い抜き厳禁っていうか、その、120号車は119号車を絶対抜いてはいけないとかあるんだって。なんかそれもさ、あまりにもこう決められてることを、その決められてない一般行動の上で決めなきゃいけないっていう、ものすごい理不尽なこうシステムに皆さんやってるっていうのを、なんかね、ものすごいプロを感じたことと、俺できねえなこれっていう、その絶対なんかやらかしちゃうっていう、まずことを言われたのと、あと高橋さん勘違いしちゃダメだけど、ミキサー車っていうのは運転2割、え、2割洗い8割って言われた。要するに洗っちゃうのが大変なんだから、でこんだけ固まるもの積んでるわけじゃない、だからミキサー車って出した後が大変なんだって。要するに出しちゃった後っていうのは数が少なくなってるから、もう端っからパリパリ固まっていくんだって。で、それをきれいに洗い流さないと、とんでもないことが起きるので、みんなきれいに洗うんだって。で、さらに、洗うってことは、汚すってことじゃない。で、要するに、ミキサー車をそのままそこで洗ったら、コンクリの、その、薄めカスっていうか、洗いカスが、びちゃびちゃ下に落ちるわけじゃん。そこで、そのびちゃびちゃが、カキンコキンになるわけじゃん。っていうのがものすごく嫌われるから、現場でも嫌われるし、ミキサー車ってその水が飛び散らなくするための方策ってのがちゃんと取られてて、でそれだってこぼすんだって。でミスだと、例えばそのちょっとハッチを開けとくとかなんかしただけで鼻汁が出るみたいにトロトロって落ちちゃうんだって。でそのトロトロって落ちたところはもう90分後にはガキンガキンになってるわけで、もうなんだろう、ほらよく工事現場でさ、あのドライバーのお化けみたいなんでダダダダダってこの地面壊してるシーンとかあるじゃない、ああいうのじゃないと壊せなくなるわけじゃん。それはもうさ、大迷惑だよね。そのだから洗いは綺麗にしっかり迷惑かけずに、あと路上でやっても大迷惑なので絶対路上じゃ洗えないってなると、チャラッチャラッと現場で洗ったらすぐその生コンの入れたところに帰ってこなきゃいけない。で帰ってきて綺麗に洗わないとダメっていう、もうその時間制限がしっかりあって、でその時間制限通りに行かないともう大変なことが起きるっていうやつで、で洗うときにね、あの俺はすげえ豆で、もう豆な人間だからって、その教えてくれたドライバーさんがね、俺の見てみ、あの長いこと乗ってるけど綺麗だからって言われたら、確かにその流し込む部品のところとか入ってくるところとかが銀色なのよ。その塗装は剥げちゃってるけれど、そのコンクリがついてないから鉄のその銀色が見えてるね。ピカピカ光ってて鏡みたいになってる。で、下手なやつ見たらわかるよって言って、同じような車種がいっぱいあるから見てごらんって見たら、なんたらのね、鍾乳洞みたいになってるの結構あるのよ。要は、その、今日でもちょっと洗い残しがあってカチンカチンになりました、で明日も使って、ちょっと残ってたからカチンカチンになりましたっていうのが重なり重なると、もう積もり積もってちょっとした鍾乳洞になっちゃってて、もう指でやったところでどうにもならないし、ちょっとしたドライバーでガンガンやったところでもどうにもならないぐらい熱い層になってて、でこれはもう洗車が下手くそだったっていうだけなんだよ。ここまで来たら、ミキサー車の中に入んないとダメだなっていう誤差が出るくらい。要は、ミキサー車が1000リッター入るなら、まあ、1リットルでもいいよね。1リットル入るミキサー車なら、下手にいじくってったってか、洗えなかったやつってのは、900cc しか入んなくなる。要するに、あまりにもこう、表層が固まってて熱くなっちゃって、入るところが変わるよってなると、そうなると責任問題だからねぐらいの脅され方をして、いよいよさ、豆じゃない俺無理じゃねえこれっていう、本当にね、こんな繊細な商売だったのっていう、そのミキサー車がいかに時間に制約されてて、綺麗にしなきゃいけない、綺麗、A 型の人しかできねえんじゃねえか、この職業って、まあ俺 A 型なんだけどさ、ぐらい、 あの俺のね想像の斜め上ぐらいを言ってて、ちょっとあのミキサー車をやってる人、ミキサー車ってまあ汚いんだよ、だから要はあの見た感じはね、だけどものすごい繊細な商売なんだなってことが分かっちゃって、あの俺は無理かなっていう、あのさすがにできねえよこれってちょっと思っちゃったんだよね。で本当に、ね、ミキサー車が来て、ね、邪魔だなこれとか汚ねえなとかって今普通の人だったら思うと思うんだけど、ものすごい時間と戦ってる人たちだから、あの道をね譲れるんだったら多少譲ってミキサー車に優しい世の中になればいいかなって本当に思った。こんなにね、だっていろんなとこで嫌われてるんだよ、そりゃそうだよね、あのこぼしたら固まんだもん、こぼしたら固まるならどの場所行ったって嫌がられるよね。あのさあ今日帰るべって言ったら、そのちょっとそこらにねちょろべちょってなってるやつがガチンガチンでもほうきでも何でも片付けられないって言ったらそりゃ怒られるよね。だからそういうのよくやる人は出入り禁止になるんだって、あのミキサー車連れてくんな、だから後々迷惑だからっていうふうに言われちゃうぐらい周りにも迷惑かけちゃうような中でね、もうストレスの塊になるよね。安心して入れるところがないんだもん。でそんな中で頑張ってるミキサー車のドライバーって俺すげえなって、ちょっとねやれない以上にそのいっぱいいるんだから、そういう人たちが。じゃないと東京とかの都市部とかあのビルが建たないんだから。でもちろんそのなんだろう、入りきれないところの住宅とかだって一戸建てだってコンクリは必要だから、あのちっちゃいミキサー車もいるんだよね。だからでっかいミキサー車、中くらいのミキサー車、ちっちゃいミキサー車っていうのがちゃんといて、その現場現場であのそれを選びながら仕事してるのね。もうね頭下がった。あのまあ、確かに言うと重たいものは持たないけれど、あのやらなきゃいけないことが多いのと、あとあのミキサー車ってなんか想像できる、みんな坪さん想像できる、あのミキサー車の形、あのミキサー車の一番てっぺんに立つって考えて、あそこ立たないとその現場見えないから出すときってあそこ立つのね。めちゃめちゃ怖いんだわ。あだからもちろんあのカラビナって言ってあの転落防止のやつもつけるし、で一番あのミキサー車で多いのが転落事故だって。要はその濡れてるところで高いところにはしごとかで登るじゃない、だからそこから滑り落ちて骨折とかもう普通にあるって言ってた。恐ろしい恐ろしいとか思いつつも、だからかなり危険な仕事でもあるし、あの繊細な仕事で時間割で、それでチームワークでもある、で、無線をちゃんと聞ける耳がなきゃダメっていうね、難しすぎんだろこれってちょっとね思っちゃった。だからまあ俺がミキサー車の運転手になることはないと思いますというお話でした。長くなってごめん。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル。
いや意外に長く喋ったな。あのハイヤーネタもね喋りたいのあったんだけどね、もうないわ時間が。いやまあな、4月喋るわ。あのね初めてタクシーだからまだもう2年ぐらいやってるけど、初めて吐かれちゃったよ外人に。日本人じゃないよ、デビューが外人だもん。この話とかしたかったんだけどね、来月話すわ。 この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストもう何ぼでも来て、うん、来るって事実が分かったからねもう熱烈募集しちゃいます。ぜひお待ちしております。続いてですね、続いてって俺読んじゃったよ俺初めて読んだね、これ、続いてって。つぼさんが書いてくれる、カンペに続いてって書いてあるんだけど。X の公式カウントは、ミュージックゼロチャンネル、英文でも日本語でもいいです。それから ID が、m_z_channel でございます。ツイッターリプライと、ツイッターって言っちゃった、X、リプライとフォロー、よろしくお願いいたしますと。で、つぼさんの方はですね、デルタ IR。デルタ IR です。もちろん、なんだろう、また出てこないよイラストの話なんだっけそう NFT イラスト NFT イラストも出してますし動画とかも見れるようになってますし歌も歌っておりますしが今のところメインはゲーム実況でございます。YouTube のゲーム実況頑張っててか面白いんでね見てあげてください。いろんなゲームやってますよ本当にいろんなゲームやってますんで見てあげてください。デルタ IR 実況ゲームそれから NFT イラスト毒壺この辺の検索すればもう最上位ですんでチャンネル登録と、ツイッターもやってますんでね、フォロー、リプライ、デルタ IR ですよ。で、お願いいたしますと。僕の方はトム、高橋智明雑談、フォークギター弾いてみた。この辺で最上位行きますんで、まあ歌ですね、今日アップします。今日アップします。もうリクエストももらったんでね、そこそこ何本かアップしときますんで、どうやら見てあげてくださいと。で、なんか新しいことあったら、それもここで報告いたしますと。そんな感じでしょうか。じゃあ4月1日エイプリルフールに会おう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。またね。バイバイ。